器の大きい人になる30の法則。その1、器の大きい人は痛みが優しさで表現する。この人は器の大きいな。そう感じたのは20代前半の秋の休日でした。誰に感じたのかというと、実は9歳年上の彼女でした。私は彼女とデートの約束をしていました。約束の時間、私は事情があって遅刻してしまいました。遅れたのは10分後でした。こんなデートでは約束の時間内に到着するのがマナーです。大事な人と一刻も早く会いたい気持ちがありますが、待たせるなんてできません。にもかかわらず10分も待たせてしまう。もちろん遅刻するのが良くないのは分かっています。よく分かっているだけにやってしまったと思いました。遅刻が原因で喧嘩して悪いことになるのは、そういう時に限って縁に悪いことを考えます。遅刻がいけないよと言っている本人が遅刻することと恥ずかしいことはありません。短く済ませて急いで約束の場所へ向かいました。朝食のパンの口に加えながら家を飛び出すサリーマンのような感じです。急いで約束の場所へ向かっていると彼女がメールが来ました。当然お怒りのメールだろうと思っていただけに僕にも言われました。今どこにいるの、早く会いたいよ。優しいメールでした。無情に心苦しかった。それは彼女からの遅刻がすなという警告です。本当は遅刻するなんて許せないと言いたかったのでしょう。怒りをぐっと加えているのがよくわかります。遅刻するなと早く会いたいという言葉で言いたいます。泣きそうでした。これが彼女の器の大きさです。嫌な気持ちに任せて嫌がめる大きいのではありません。それは普通です。嫌なことすると喧嘩になります。器の大きい人は嫌がしてるせいでも喧嘩になるだけだと分かっています。嫌な気持ちをできるだけ別の表現に言いたいのが上手です。ただデートの待ち合わせとはいえ、その人の姿を見る瞬間でした。すごいな、私もこういうことを学ばなければいけないな。年上の器の大きさに知りたい一点でした。遅刻するなと早く会いたいと言いたい。器の大きい人になる30の法則。その2、嫌がして言いたい人を相手と同じレベルになる。器の大きいかどうかは嫌がした時もあります。嫌なことがあったらの態度です。ある人のミスによってあなたの迷惑を受けたとします。今度から目が起きないように今度から気をつけてねと少し注意をするくらいがいいでしょう。しかし必要以上に読み付いたことが言いたい人を時々見かけます。嫌なことがあった時その不快感の部分のあることにして表現しようとします。バカじゃないの。あなたは最低。諦めて言葉ができない。嫌がしますから、飛びついた言葉が飛んできて当然と思います。しかしちょっと言い過ぎです。嫌だというものがありますね。嫌だをそのままぶつけるとぶつけられた相手は落ち込みますし、気分を悪くしてしまいます。自分が不愉快になったら相手も同じような不愉快をさせようとすることです。自分と同じ苦しみを相手も同じように味わわせようとしている。それは子供の喧嘩と同じです。嫌がする方にも事はありますが、飛びの悪いことにする人にも事はあります。どちらも出るのはあまり変わらないということです。もちろん人間ですから嫌がする気持ちはあっても構いません。大切なことは嫌がする気持ちになった時受け止められるかどうかです。嫌がを吸収できるようなことです。どちらかが器の大きなことにならなければなりません。嫌がしても厳しいことを言ってもいい。言ってもいいですが、嫌だや言葉遣いには注意しましょう。ささやかな言葉遣いでトラブルをさらに大きくしないのです。嫌がどついた言葉で言いたい人はやめる。器の大きい人になる30の法則。その3、脳が酸欠状態になると落ち着いて考える余裕もなくなる。交通事故で気が動転車。最高として暖かした。仕事で大きなミスをして焦りを感じた。気が動転している時には何をどうしていいのかわからなくなります。何か手をつけばいいのかわからず途方に暮れる。どうしたらいいか、どうすればいいか。何かアクションを起こしたいのは嫌なのですが、汗のせいで頭が回りません。無理に考えようとするから、さらに汗を揺らさせ、気が動転する。嫌がしていると呼吸が浅くなり、酸素の供給が少なくなります。汗と脳の活動は活発化しますが、一方で呼吸が浅くなるので酸欠状態になります。脳に酸素が足りなくなると落ち着いて考える余裕もなくなります。悪循環です。ではどうすればいいのか。そういうことこそ目をつぶってゆっくり深呼吸です。単なる深呼吸ではありません。目をつぶってゆっくり深呼吸がポイントです。まず目をつぶります。力を入れて優しく目を閉じます。目をつぶることで入ってくる刺激が一切なくなります。3、4秒かけて鼻から息を吸いましょう。次に口を閉めながら6、8秒かけてゆっくり口から息を吐きましょう。それを3回繰り返します。この1分も短い時間ですが、あなたの余裕は抜群に取り戻す効果があります。深く深呼吸をすれば脳に酸素が行き渡って落ち着きます。その時点で脳に余裕が生まれます。考えられなかったことが考えられるようになり、頭を整理して考えることができるようになります。その結果、思わぬ解決策、突破口、数などが見えてくる可能性が大きくなります。難しないったそれだけです。焦った時は深呼吸を3回繰り返す。器の大きい人になる30の法則。その4、口にする前に深く考え、一度口にしたことには責任を持つ癖。レストランで食事のメニューを決めるのは面白いです。何が面白いのかというと、その人の器の大きさが変わる瞬間だからです。変わらない瞬間だからこそ、その人の根性が垣間見える。友人と一緒にレストランにメニューを決めようとするとき、次のようなやり取りを見たことがありませんか。 A メニューにします。やっぱり B メニューにします。あ、C メニューもいいな。どうしよう。一度決めて途中で考えが変わり、注文が変わるということです。考えが浅い人は必ずメニューを選んだ後、もう一度変更します。率直な答えでいいですが、考えが浅いため一度口にした発言を変更したり、撤回したりすることがよくあります。あれもいいな、これもいいなと迷うのはわかります。迷うのはいいですが、迷うな、変更すると早く決めてくれよと思うことがあります。そういう人に限って注文した後、やっぱり B メニューの方がいい。変更してもらうように伝えてると言います。まだ注文する前に迷ったり変更したりするのはいいでしょう。注文する前ですから、いくら迷っても特に問題がありません。しかし、注文した後に変更しようとすることになると話は変わります。お店の人は笑顔でいいですよと言ってくれますが、実はヒヤヒヤしています。作り始めてからのやり直しは実は迷惑です。食材を用意し、調理を始めている途中かもしれません。作り立てからのメニューの変更は、せっかくの食材を捨ててしまわなければなりません。お金ももったいないし、ことはありません。注文した後に変更したくなっても、余裕がない限り変更しない方がいい。注文をする、いや、調理に間に合うかもしれませんが、あえて変更しません。自分の決断と発言に責任を持つためです。そういう習慣をするためです。自分が決めたことは、後で変えない癖をつけると、決断力と責任能力がつきます。一度、決断し、口にした発言と決断力性は、器の大きさと変わります。こういう意見の正しい人は、信用できないように、こういう意見の正しいも信用されなくなります。これは癖です。学生時代に思ったことを口にする癖がついていると、自然と考えも浅くなります。一度、口にしたことに責任を持つ。後で相手も変えないということです。大人になるにつれて、そういう習慣をつけて、決断力と責任能力を養っていくのです。一度、決断し、発言した内容は、つなぐ。器の大きい人になる30のこと。その後、器の大きい人は、笑顔と痛みの両方を私が衝撃を受けた先生がいます。中学3年生の担任だった岡田先生という男性教師です。教科は理科を担当されていて、幼児の運動の先生でした。いつも運動して授業は赤ちゃんが増えていました。学生時代先生の担任は逆に女子に持てる先生がいますが、まさにそのタイプです。岡田先生はなぜか女子学生に持てていて羨ましく思いました。年齢は40代ですが、先生が楽しさ食事の悪い雰囲気が勝利していました。先生の特徴は生徒をしゃべる時に現れます。最初の注意は優しさです。初めは笑顔になって、こら、そういうことしたらダメでしょうと柔らかい言い方で注意します。怖い顔で注意されると緊張しますが、笑顔で優しく注意されるので受け入れやすいです。先生は注意された時の生徒の精神的なイメージを考えて笑顔で注意していました。その気遣いは中学生でも感じています。大抵はそれでほとんどの生徒が注意を受けています。しかし、新規の学生です。いつもニコニコしている岡田先生を殴ると感じ、殴る生徒がいます。笑顔になって何度も注意をして、それでも言うことを聞かないときに岡田先生は急転します。二つ目の下に方は痛みです。今でも忘れない、ある日の日の授業でした。授業中、こらっと何度やら注意しても言うことを聞かない生徒が一人いました。完全に岡田先生を泣いている生徒でした。すると、いきなり先生がその生徒の姿をひっくり返して、どれにしたことがありました。もう帰っていい。授業を受けなくていい。もう学校に来なくていい。いつもは優しい言葉を使う先生がいきなりどついことでしゃべります。もちろん生徒は驚きです。いつもは親から先生ほど怒ると怖いとはまさにそのことです。さすがに偉そうにしていた生徒も驚いて言うことを聞くようになりました。叱っているとはいえ、自制心を失っている様子ではありませんでした。自制心を失うと何かに決断する場合がありますが、先生はそういうことはしません。厳しい言葉でしゃべります。驚いたのは忘れたです。しばらくシャッターとでは授業の続きをしますと言って、普段の運動の岡田先生に戻ります。怒ると気を受けしましたが、元に戻ることも心心です。その時と感じました。先生は生徒に応じて二種の仕方を使い分けているのだと言われました。初めは優しさ、で注意し、それでも言うことを聞かない生徒は何かに注意するという状況です。相手、普通の先生はいつも優しいが、いつも怖いのどちらです。しかし、岡田先生は両方が憎くなるのは優しいが怒ったら怖いという先生でした。笑顔になるのも心の持ちも心の折れでした。この先生以上に確認上に残っているのは優しさと痛みの両方があった先生だからです。優しさと痛みの両方を使い分ける。器の大きい人になる30の法則。その6、器の大きい人は余裕を味わう。器の小さい人は義理を味わう。器の大きさは時間の余裕をすれば自然とできます。あるいは余裕を確実に追加します。その人の輝きと変わります。例えば仕事で会社へ出社するときです。会社へ時間ギリに出社する人は余裕のない人です。目覚まし時計に叩き起こされ、時々パンの口に加えながら家を飛び出す。9時に出社から8時58分に到着します。まさに義理です。別に早くても仕方ない、何もすることがないと思っています。大にして仕事が早いなことをビリに出社しています。嫌なら少しでも仕事に来る時間を短くしたい。しかも出社してまず何をするのかというと休憩です。汗を拭いて呼吸を整え、しばらく仕事に手をつけられません。ビリにこそ快感だと感じないしています。そういう一連の動作から器の小ささが伺います。一方、時間より早く出社する人は余裕のある人です。10分前は当然のこと。人によっては30分や1時間も前から早く出社します。 もちろん仕事に早く手をつけてもいいですが、早く出社するだとはいえ、別のことでも構いません。新聞を読んだり、読書をしたりします。許されたら、会社のデスクで朝食やコーヒーでもいいでしょう。他の人より早く出社し、読書でのリフレッシュさせたり、仕事を早めに手をつけたりします。そうすると、明らかに出社する人の間に運転をされます。余裕は力です。器の大きい人はそういう余裕こそ気持ちよく感じているのです。時間の余裕をつく。器の大きい人になる30のことを、その7、些細なことにとらわれすぎず、重大なことに焦点を合わせる。私の職には絶対に切れない4万の上司がいます。いつも女で優しく、人望のある上司です。彼が感情的になっているのを見たことがありません。電車賃などでその上司に職のことをすると気をつけて出社しなさいという優しいメールが入ってきます。器の大きさが感じられる上司の運動をしないと思い、ある日聞いてみました。どうしていつも穏やかなんですか？すると、思わぬ答えが入ってきました。小さなことだから気にしていないよ。ハッとしました。些細なことだから気に留めていないだけです。改めて考えると、私たちが何かするのはどれも些細なことなんです。コーヒーが溺れた。遅刻した。無視された。不意に覚えがついた。うまく話ができなかった。別に怪我をするわけでも命を取られるわけでもありません。器の大きい人たちは気にするなら小さなことではなく重大なことを気にしなさいと考えています。器の大きいとはこれです。大切なことは何を気にするかです。小さなことにとらわれているといつも踏み回されるため、何かしやすくなります。些細なことはいい意味で、どんなに見ながらいい。気にしません。怪我をするわけでも命を取られるわけでもありませんから、無視していい。それは悪い意味ではなく、いい意味です。気にするなら重要なことを気にすることです。電車賃のことをしたとき、気をつけて出社しなさいというメールの指示が現れました。もちろん、遅刻は良くありませんが、別に怪我をするわけでもないし、中和でもない。そういう重要なことは、遅刻や焦ったために事故を起こさないということです。焦りは何でもあります。急いでいるうちに信号無視をして交通事故にあった方が大事です。それは命に関係します。ただ、10分ほどの遅刻でも、焦りの状況判断力が低下し、交通事故を起こす可能性が大きくなります。死んだら最後、問い返しはすみません。上司は一歩先を読んでいました。遅刻したときに気をつけて出社しなさいというメールは、そういう上司の器の大きさが伺えるのでした。遅刻より、遅刻で交通事故に遭われたことを気にする。器の大きい人になる30のことを、その8、対応に遭われたことこそ、器の大きな人の人物を思い浮かべる。日頃の生活の中では、どう対応すればいいのか特に初めての経験ほど新しくしてしまい、挙動不審になってしまいますね。こういう時にはどうすればいいのでしょうか。おすすめは、器の大きな理想的な人を思い浮かべることです。あなたの周りに、監督ならな、家ならな、と思える人物はいますか。日常生活の中でどうすればいいのかわからなくなったら、まず理想的な人を思い浮かべてみましょう。上司、先生、友人などを思い浮かべてみましょう。もし、いなければ、大物芸能人でも OK です。あなたが、この人は器が大きいぞと思う人ならでも構いません。映画の中の人物でも、真ん中の登場人物でもいい。あの人だったら、この場面でどう対処するだろうか。自分が憧れる理想を思い浮かべることで心が落ち着きます。感情が落ち着くだけでもかなり違います。小さなことに踏まされていることに気づくからです。私はいつも真ん中で登場するグリスというリーダーを想像しています。ただの段というルールの面白さなリーダーですが、判断力がないいつも冷静沈着です。一度しかない人生をかけて夢を追って全力で生きる姿が現れます。初めは小さな体の中から大きな器にして大勢の仲間が集まります。次は国のトップまで追い詰めるという作品です。真ん中の世界ではありますが、こういう風になればいいなと思っています。そういうイメージを振っていると普段の生活も変わります。嫌な人になれば理想を思い浮かべて自らを正す。そういう瞬間の一つ一つ積み上げることです。器の大きい理想の人物を思い浮かべて手本にする。器の大きい人になる30のことその9、嫌な人になる瞬間に笑顔になると器の大きさを感じる。嫌なことがありますか。この国の答える人はほとんどいないことでしょう。嫌がしながらもうすでに作品の境地を開いているに違いません。人間として生きている限り、やはり1回は必ずあります。表情が悪い、人間に縛られる1回を任せします。そういう表情や態度は器が小さく見えます。感情に振り回され、自分を失っているように見えるからです。すぐ、嫌な人は尊敬できないように、嫌がしやすい人も尊敬できません。では、嫌がしそうになったらどうするか。笑顔になりましょう。表情が悪い、人間に縛られるからいけません。上と別なコーヒーを落として、あなたの服が汚れた時にグッとするのではなく、笑顔で大丈夫ですよ、と言います。すると、相手も周りの人も驚きます。嫌がする瞬間に笑になっていると余裕があるように映ります。精神的な余裕な感じで、この人は一味違うと思われます。尊敬の話です。事実、笑顔になっていると緊張を和らげる作用もあります。緊張が緩むことで、また感情のストレスも小さくなります。冷静になって対応しやすくなるのです。嫌がしそうになったら笑顔になって不安をかけず。器の大きい人になる30のこと、その10、どんなに知識や知恵があっても、勉強点がないとうまくいっていけない。読者の方から内容が無事していますという内容をいただくことがあります。なかなか見事な内容ですが、すでに私も承知の内容です。いつもそれは仕方ないことだよなと心苦しく思います。私はそもそも答えを完全に一つに固定しようとは思いません。それはできないからです。状況に応じて正しい答えは変化しますよと答えるようにしています。人生では無事な発生して当然です。正しい答えは状況に応じて変わります。単純な例があります。例えば、デートの場所はどこが一番いいのかという悩みです。デートの場所はたくさんあります。しかし、どこが一番いいのかとなると考えさせられます。デートではなく、デートは状況によるからです。もし、晴れていればテーマパークのようにそこへ出かけるのがいいでしょう。雨が降っていれば、映画や買い物など屋内でデートをすればいい。寒ければ暖かい場所がいいでしょう。暑ければ涼しい場所がいいでしょう。気分が優れない時、暗がすぎる時など状況によって様々ですね。上等しないです。私は正しい答えの提供者ではなく選択肢の提供者です。どうすればいいのかわからない時にこうすればいいよという選択肢の一つを伝えます。さすがにあなたが今どんな状況なのか判断するのは無理です。どの力者ではありません。最後のものはあなたの勉強点だと思っています。あなたの状況によって判断してほしい。紹介している内容があるときは無駄と思える話もあるでしょう。しかし、あるときは無駄と思った時に後から生きることもあるでしょう。上等な知識がどうかです。もちろん知識や知恵を見つけることも大切です。しかし、それ以上に勉強点の対応できる能力はさらに重要です。一つの瞬間しかなければ、その人の行動範囲はとても制限されたものになり、可能性も制限されます。どんなにたくさんの知識や知恵を持ち合わせていても、臨場点がなければ生かされません。臨場点があることで、たくさんの知識を持ち合わせて生かされます。どんなに知識や知恵があっても、臨場点がないとうまくいっていけない。無事にこだわらず、たくさんの無事を持っている人の方がいい。あとは、あなたの状況によって臨場点に選択を使い分ければいいわけです。状況に応じて臨場点の対応ができるようになる。器の大きい人になる30のこと、その重要器。器の大きい人はどんなことでも一度は受け入れる。人間は年を取るについて既にある知識で考えるようになります。知っていることが多くなるからです。相手の話を最後まで聞かなくても、話の途中から展開が見えてくるようになる。すると、この人の話を最後まで聞かずに口を挟んだり、全力で考えてしまったりします。話を最後まで聞かない人は嫌われます。何個の人に共通するのは、人の話を最後まで聞かないということです。人の話を聞かない政治家によく見られる話からです。何を言っても、否定から始まり、意味がありません。人の話を聞かなくなったら、何個も始まりです。何個は人の話を聞かなくなるから、そうなります。では、いつか人の話を最後まで聞かなくなるかというと、実は早い時期から始まります。学生時代からです。でも、こういう口癖がある人は要注意です。相手の話に賛成できないとき、普通はでもと言って理解しますね。いくら賛成できないといっても、いきなり否定から始まるのはよくありません。いきなり否定する相手は危険になり、会話が始まりません。人間関係が悪くなる場合は相手の話を拒否するから頭が固くなってしまう。これでは自分の都合のいい情報者が入ってこなくなります。でも、こういう口癖があるなら気をつけましょう。では、相手の話に賛成できないときにはどういう意味でしょうか。あなたの器を大きくする方法のことがあります。今日から会話をするとき、でも、前にそうだねを追加するようにしてみましょう。追加するだけで OK です。そうだね。でも、隣だけで確実に会話の雰囲気が現れます。相手の言葉を最後まで聞いてから会話を始めているからです。確かに否定は変わりませんが、器の大きさを感じるからです。会話を最後まで聞き、以上、受け入れてから答えている。どんなに否定的な考えも以上、受け入れることです。受け入れてみると、初めは否定した内容も納得できる意見かもしれません。もしかしたら、あなたが理解しているだけかもしれません。先入観だけで判断しているかもしれませんね。まずは、そうだねと言って、以上、受け入れることです。すると、あなたは頭が柔らかくなるのです。でも、前にそうだねと言って、以上、受け入れてから答える。器の大きい人になる30のこと、その順に、つまらない冗談に笑おうとしない人こそ、つまらない人間だ。器の小さい人は、つまらないことを言う人の賛美よと言って、冷たくしゃいます。笑ったら、負けだ。つまらない冗談に笑ったら、自分の勝ちになる。そんな冗談に笑うこと、自分のレベルは低くない。そういう冷たさに知られていることは、すでに器が小さい。頭が固くなっています。つまらない冗談に笑おうとしない人こそ、つまらない人間です。そういう人は人間関係が制限されます。つまらないことを言うと侮辱されると思うので、付き合うときは気の利いた面白いことしか言えなくなります。それは一緒にいて緊張しますし、気を使います。人との関わりがなくなり友人になります。器の大きい人はいつもムスッとしているイメージがありますが違います。いつもニコニコしています。何でも面白い感性を持っているからです。視野が広く考える方が良いです。器の大きい人はあらゆる冗談に対応します。そもそも器が大きいので何でも面白い感性を持っています。そんなことなこういうことなければ、バカだ。面白いね。と言って笑います。つまらない冗談なら笑うくらいでいいです。面白いから笑うではなく笑うから面白くなります。それが確かな技を決めることです。笑った人が人生を楽しめます。あらゆるものを受け入れる器を持っている人こそ器の大きな人です。笑顔の人のことは何でも笑ってくれた人に興味を持ちたいからです。この人と一緒にいるといつも楽しそうだな。何でも笑う人を見て私たちは直感的に感じます。 誰でも僕に失敗してすることがあります。つまらない冗談でも笑ってくれば成立します。人間関係は必ず美しいかなのです。つまらない冗談だからこそ笑ってしまう。器の大きい人になる30の方法。その13、ユーモアは楽しく脳を活性化させる。私がアメリカに留学中、授業でプレゼンを練習する機会が何度もありました。アメリカでは何かを主張することが当たり前です。中国の授業でもラッキーマステストの一つにプレゼンがありました。先生やみんなの前でみんなで学んだ中国語を使って何かを発表するという課題が出たことがあったのです。ありきたりな発言でもプレゼンがなければ大きな拍手がもらえます。私も努力で頑張りましたが全然ダメでした。もっと上手で聞き込んだ発言をする人がたくさんいてすごいなと思いました。気づいたのはプレゼンがない人ほどまずどこから始まるということです。必ずどこから始まると言っても過言ではありません。まずどこでも言って聞いている人たちを笑わせます。笑っているうちにいつの間にか説明が始まっているという流れです。ユーモアに勝てる人が発表するプレゼンほどよくできているものが多かったことが印象です。聞き込んだユーモアを言うくらいならないですが、プレゼンの内容も確保されていて充実していました。もしかしたら笑っているから発表内容も充実しているように聞こえたかもしれません。ドクには発表内容の評価で変えてしまう力があります。肩の力なんてリラックスでき難しい話を前向きに聞けるようになるからです。どれだけ論文が優秀なのかではなく、どれだけ笑いを取れたら成績が決まっていたからです。僕らの共通点はユーモアがあるということです。当時の年老いと話をすると必ず台湾ユーモアがあります。なぜユーモアの相性は僕らにかというと頭を使うからです。当たり前のことは曖昧に発言するのもいいですが複数します。普段の発言にいかにプラスアルファを加えるかです。今日は天気がいいですねという当たり前の発言もいいですが、今日は天気がいいから溶けてしまいそうというくらいでいい。そんな程度でもいい。滑ってもいいし大げさな話でもいい。聞いている人を笑いさせようとしなくてもにっこりさせる程度の話ができれば OK です。もう少し何か気を入れてみましょう。プラスアルファのユーモアの一つでも積み重ねると頭の体操になるんです。台湾ユーモアを含めて暖かくする。器の大きい人になる30の方法。その14、私の人生を変えてくれた中国人講師。私はアメリカに留学していた頃中国語を勉強していました。なぜ中国語を勉強しようと思ったかというと友人の紹介があったからです。ある日友人の妖精と一緒にキャンパスのクラスで食事をしていると大きな声で手を振ってしまいました。4分、ニハオ、妖精、元気。ヨピンというのはその友人の名前、ヨペの中国語の発音です。ヨペは驚いて中国語でなんて勉強しているのかびっくりしていました。ヨペは4年生の授業の卒業生でした。先生が名前を覚えてくれていたでしたと突然話しかけられ、中国語が思い浮かず言葉に詰まっていました。私は本当の国の先生だと思いました。そこで見抜けないような素敵な先生でした。ヨペもあの先生はおすすめだよ、授業がとても分かりやすいと勧めてくれました。そうした経緯で私は4年生の授業に興味を抱き中国語を勉強し始めました。中国語の先生以降すでに生徒はいっぱいでした。ヨ先生の評判はすでに学校で広まっていて、自分以外に向けたようとする生徒がたくさんいました。ヨ先生は40代後半の男性講師でした。いつもニコニコしていて明るい先生でした。語学の勉強で一番の障害になるのは恥ずかしさです。語学の授業というのは言葉に加えないです。変な発言をしていないか、間違った文法を使っていないか、発音が直しないか、語学の勉強をするために来ていますが、恥ずかしいのはそういうことで続きます。私も恥ずかしいのやに発言に自分をしていた人でした。しかしヨ先生の授業は違いました。先生は口癖がありました。こうです。日本語に訳すといいねなるほどという意味です。先生は生徒のあらゆる発言でもまず変化を解いて肯定します。先生は素晴らしい発言をしたという意味ではありません。恥ずかしい気持ちを乗り越えている発言でしたね。その意味は素晴らしいよという意味の変化です。そういう意味で変化を言っていると授業を受けている生徒たちは自然と伝わります。先生が必死に生徒たちに教えようとする時は自然と生徒に伝わります。正しい発言も間違った発音も全て変化を超えながら伝統してくれます。すると嬉しいです。間違ってもいいんだ、もっと発言したいな、インプレーションが違っていたり間違った再開をしたりすれば、その都度先生はニコニコしながら指摘してくれます。発言する内容そのものを否定するときもまず変化をなるほどいいねと発言してからでもと言って反応します。この先生からもっと授業を教わりたい、そう思わせる授業でした。だから矢先生は私の人生を変えてくれた人です。人間は発言を受け入れてもらえるともっと発言なしたいという風になります。先生は生徒たちに発言したいと思わせる授業をする天才でした。語学の勉強では生徒にもっと発言したいと思わせれば勝ちです。生徒たちは自然とアウトプットしたりそのために勉強を積極的にするし、語学力も自然に向上します。矢先生からおよそ2年間中国語を学びました。最後には生徒全員が中国語でプレゼンができることになっていました。これも矢先生の変化を乗り換えたと思っています。ああいう発言に対してなるほどいいね、お前向きに発言する。器の大きい人になる30の方法。その授業、海外旅行に行くことと上半身を広げる勉強はない。器を大きくしたければ海外旅行がおすすめです。海外旅行といえば気分のリフレッシュしたりとか新しい土地や建物を見たり何にするしようなものではないでしょうか。なぜ海外旅行をすると器の大きくなるのか。上半身を広げまず、通貨が全然違うのに混乱します。レジオカイを買いたいのにどこに何かなのか分からず違和感を覚えます。言葉が分からないので自分の気持ちを表現しているのか分かりません。表現できない難しい気持ちを何度となく味わうことになるでしょう。文化も違いますから何をどうしているのかパニックになるはずです。自分のことしか知らないと全てだと思います。世界は広い。いつも慣れているものに触れる生活もいいですが、知らないものに触れる生活はもっと大切です。知らないことは山と割と通貫できる絶好の機会です。それぞれの国はそれぞれの才能があり、考え方や文化があります。理解できない、違和感がある、分からない、矛盾しているです。特に矛盾していることは理解に苦しむこともあるでしょう。私は台湾にある新という地にある新領事に行ったことがあります。外国人は驚きがないと書いていましたが、本当に驚くためでした。特に驚いたのは、臭い食事を美味しそうに食べたことです。表現が悪くなりますが、私が感じたままに表現すればそうなります。私たちは良いものを美味しく食べるものだと思います。しかし、世界は広い。匂いが悪くても誰のが食べたのか美味しく感じてしまう人があります。日本の納豆も外国人から見ればなぜあんな臭いものを食べるのかと思います。私も広がる納豆をよく口にしますが、なぜと言われてもよくわかりません。言われてみれば確かに臭いけどでも美味しい。なぜ美味しいのかよくわからない。そういうものです。おそらく神殿に書いた臭い食事を美味しそうに食べたことも同じような感じなのでしょう。なぜ理解できない、わからない、矛盾している。そういうのを見ていっぱいと判断しないことです。その時、知恵が広がり、価値観が深まります。たくさんの価値観に触れていると、だんだん自分の視野が広がります。世界が広がり、共有範囲が広がるとはこういうことです。こういう状況を経験し、受け入れることは大切です。長い刺激になる。これが器を大きくさせます。海外旅行に行った後は、国内で経験するということも経験しやすくなるでしょう。誰かと意見が一致したときは、海外旅行での出来事を思い出しましょう。理解できないな、そういうものだ。そう考えると、世の中のあらゆることが自然と経験しやすくなるのです。理解できないことでもいっぱいと判断せず、ありのまま触れている。器の大きい人になる30の方法。その努力。短所は長所として活用し、長所はさらに伸ばせば最高の自分を発揮できる。職場の人間関係がうまくいっていない。つい、今日は短所から人間関係の悩みについて相談がありました。どうしたのと聞くと、待っていましたとランダムに話が始まりました。A さんは私のことをどう思っている。B さんは私のことをどう思っている。私はどうしたらいいのだろうか。話をよく聞くと、別に職場で嫌がらせがあったり、いじられていたりというわけではありません。ただ、どう言われているのか分からず、妄想を深めていました。多くの人がどう言われているかを気にしているようです。一方、私は彼女の素晴らしい客観的な視点に驚きました。やはり人はまず自分に一番注意を向けます。それはほとんどの人がそうですが、彼女の場合は何かどう言われているのかという感じの正直さに強く持っているようでした。しかも他の人の行動や見方を詳しく分析していました。そういうことないことを気にする性格にも悩んでいる様子でした。実はこういう人は素晴らしい長所を持っています。短所ではありません。あらゆる短所は必ず長所になります。少し見方や使い方を変えるだけです。何かどう言われているかを気にするためなら、その能力を生かせることをすればいい。例えば、作家などを見ていることでしょう。何かの視点が見えているような実況性は客観的で具体的な内容になっているはずです。主観的な見方でなく、客観的にどう見ているのか。その力を生かせる方法で仕事を進めたり、全力で発揮できるようには現職したりすればいい。しかし、逆もあります。あらゆる長所は短所もあります。例えば、私は物事を深く考えるという性格があります。私はこれを長所だと思っていますが、短所でもあると思っています。物事についてはこういう性格で誰かと言われても私にもよくわかりません。知り合いからは普通の人はそんなことまで考えていないよ。深く考えられるんだねと感心してくれます。考えすぎないよと言われると、まだ考えすぎてしまいです。こういう性格だからこそ、今こうやってたくさんの文章を書いていますが、そう単純な話ではありません。見方を変えると短所になります。私は深く考えるという性格のため、頻繁な内容に落ち込んだりします。考えるような姿勢になってもまだ考えてしまう。留学中、アメリカで一人暮らしをしていました。部屋窓を見るために、このようには何になるのかと、縁に悪いことを考えていた時もあります。浅川龍之介や大悟さんは自殺で亡くなりましたが、気持ちは少し分かります。おそらく私以上に深く考えてしまい、自分の操作を誤ってしまったのでしょう。だからこそ、素晴らしい作品を残しましたが、個人でも個人的な意思でもありました。些細なことを深く考える性格は、長所もあります、短所もあります。いろいろ考えましたが、考えに行き着き落ち着きました。どうせ死んだら今の性格を最大限に発揮してからにしよう。私の場合、死ぬことは結構前向きに捉えています。人間誰でも最後は死ぬからです。死ないといえば遅いから早いからです。しかし、ただ生まれてしまったら何もせずごっといくらいなら何か人の役に立つことをしてから動揺されたい。されているだけの生活は嫌です。せっかく生きていますから、いらっしゃい。短所は長所としていたし、長所はもっと伸ばせるような生き方を考えました。私は才能を発揮する程度の仕事として活用しています。今最後になれば私はどうしていいのか分からず、赤川龍之介や大悟さんのように自殺してしまうかもしれません。 性格は態度ではなく人や社会のために活用な形として活用すればいいのです。短所は長所としています。器の大きい人になる30の方法。その10は、痛みを味わうことで見えてくる解決策がある。大人になるにつれて自分の利益を考えるようになり執着するようになります。お金、土地、人間関係など目に見えることに加えます。ほとんどの人々が自分の利権に縛りついています。自分の利益になることは大手、不利益になることは NG。こういうことが問題が発生します。一歩も譲ろうとしません。そのために多くの争いが生まれています。理想的な解決方法はもちろんです。これはすでにご存知ですよね。お金にとってプラスになる解決方法があれば話はすぐ進んで問題解決しますね。しかし何でもそう簡単に4分になるような話はありません。4分の解決方法だけに執着していると思わぬ落ち穴に陥ります。自分にとって利益がないことはいつまでも問題が解決しないまま直線になってしまいます。問題の内容によってはどちらか痛みを感じないと絶対に解決できないこともあります。これではいつまで経っても解決はできません。仲間が続けばこれからもずっと痛みが続くことでしょう。その間はお互いが痛みを与え続けてしまいます。痛みを長く感じ続けることになるので最も大きく痛みを味わっていることになります。悲しいから、痛みを避けた選択が結果として一番痛みを感じてしまう選択となります。問題内容によっては永遠に解決しないものもあるかもしれません。問題解決では、4分による解決方法ともう一つ特別な方法があります。上等です。初めからプラスを求めない。まずマイナスを感じてからプラスに転じることです。これが大切です。あえて自分の主張を引っ込め、他人の意見を飲み込んでみる。あえて自分が面倒な役を引き受けてみる。あえて一歩引き下がる勇気を持つことです。当然、どちらかが痛みを味わうことになるでしょう。面倒な発生者に肉体的、精神的、金銭的な痛みが発生者に通過です。しかし、その人の痛みで問題が解決すれば、実は最も小さな痛みになります。一度の面倒で解決される場合があります。それが対極的な痛みの判断ということです。器の大きな人は、そういう選択ができるはずです。問題に関わる動きが取れなくなった時、今一度そういう言い方を思い出してほしい。一度の痛みを受けることで解決できる痛みがあるのです。痛みを受けて解決策を見出す。器の大きい人になる30の方法、その18、成長とは背伸びの繰り返しだ。今の自分ができる範囲で仕事をしていたのではいつまで経っても成長ができません。できることですから、すでに手順も熟し、自信もついているはずです。仕事で成長を求めるときに必要なのは発展です。成長とは今までできなかったことができるようになるということです。そのために必要なのはほんの少し背伸びをする必要があります。ちょっとだけ無理をします。今はできそうないけど、ちょっと頑張ればできそうだ。筋トレと同じイメージです。体を壊さないで何かを増やして強くなります。もちろん、いきなり大きすぎるかはよくありません。うまくいかないのは当然であり、挫折を招いてしまいます。時間をかけて結構です。挫折をしないでもほんの少し無理をして背伸びをしてゆっくり成長します。少しずつできることを増やしていくことを成長と言います。成長とは背伸びの繰り返しです。ちょっと背伸びで頑張ってできるようになる。いつの間にかあなたはできないと思っていたことができるようになっています。器の大きい人になる30の方法、その19、なぜ大人になるにつれて何が起こるのか。幼い頃、母と一緒にテレビを見ていると突然母が泣き始めました。まだ幼い私は驚きました。テレビの番組内容に心を打たれて泣いているようでしたが、番組のことが感動するのはよくわからなかった。人の死に関する内容であり、確かに悲しい内容ではありましたが、さすがに泣くほどのものではないように感じました。当時、なぜ母が泣いているのか理解できなかった。自分には感じていない何かを感じているのはわかりましたが、何を感じているのかは子供の私にはまだわかりませんでした。まだ友人の一度もママさんにしたことがなかった私は真実でのイメージがよくわかりませんでした。おそらく母は過去の誰かの情報を出していたのでしょう。過去の誰かの人、番組と母さんに込み上げてくるものがあったと思います。それが母の器の大きさです。器の大きい人は何事も動じず、いつも胸を張り堂々としているようなイメージがあります。涙なんて面というイメージがありますが、実際そうではありません。器の大きい人と実はよくなります。それもベソベソとした中ではなく、ワンワンとした中です。他人の涙を流します。弱いからではありません。器の大きいからなります。大人になれば涙も来ないと言われます。自分の過去と重ねることが増えたからです。長く生きていると楽しい経験や嬉しい経験はもちろん辛らしい経験などが増えます。様々な経験を積み上げることになる。経験することで理解できる範囲が広がり、何の話を聞いたことになってきます。過去の自分と重ね感動を許しやすくなるからです。器が大きくなると必ず感動しやすい体質と変わります。話を理解できる範囲が広がって感動しやすくなるのです。経験を増やし、涙も多くなる。器の大きい人になる30の方法、その10、厳しいコメントを言ってくれる友人の大事にする。ユニークな質問があります。あなたには勘違いをしていることがいくつありますか。おそらくこの国にほとんどの人が勘違いがないはずと答えることでしょう。もし勘違いが自分で笑っているならすでに直しているはずだからです。勘違いとは実に厄介です。自分では気づけないからです。完全にこれでいいと勘違いをして思い込んでいるので何かきっかけがないかに気づくことができません。この読んでいるうちにと気づけばいいですが、なかなか偶然に出会えるわけでもない。そこで必要なのは反応の達成です。勘違いをやり直してもらうためには反応の努力が必要です。周りの人はあれおかしいなと気づきます。気づいたとしてもあなたのことを気づけたくないのでなかなか言い出せません。そのため勘違いをして恥ずかしい行為をしているにもかかわらずなかなか改善ができない。知らず知らずのうちに恥ずかしい行為や恥を変えてしまっている場合があります。気づかないうちにまだ悪いな、かっこ悪いなと思われるのは嫌ですね。もしかしたら気づかない毎日終わってしまうかもしれません。しかし時々はっきり言ってくれる人がいます。厳しいコメントを言ってくれる人です。その人は神様です。多くの人の言うのをしたいならあなたの前を持って忠告してくれます。ちょっと変だと思う。心がおかしいと思う。それやめた方がいいよ。言えば相手を傷つけ自分は嫌われるかもしれません。そういうことが分かっていてもはっきり言ってくれるのは大変ないことです。厳しいコメントは耳を痛いことですが、はっと傷つけられることが多いです。私の職場に P さんという厳しい成長する同僚がいます。彼は厳しい成長する人として職場で有名です。あんな言いにくいことを無表情でやめなく口にします。私が仕事で例を書いていた時にデスマス電話統一できない文章がありました。文章を書く時はデスマス口調で統一した方がいいよ。電話に出る時にもしもし悪くないよ。社会人ならはいと答えるものだよ。なんだかその服装変だよ。かけているのではなく相手の前ではっきり言います。精神的にはストレスですが彼の言っていることは正しいです。他にもセキュリティのこと、マナーのこと、言葉遣いのこと。彼から数々の勘違いを指摘され気づきました。彼のおかげで自分の勘違いにいつも気づくことができました。遠慮が言うので、おげると大感謝の恩人でもあります。もし彼がいなければ私の勘違いはこれからもずっと続いていたことでしょう。勘違いはできるだけ早くに気づきたい。厳しいコメントを求めることで弱点を改善する機会になるため成長できるのです。厳しいコメントから見るのではなく求める。器の大きい人になる30の方法、その11、理解的な考え方と興味や好奇心を持って鑑定する。違う、間違っている。ありえない。話を全部聞き終わらないうちから相手の考え方を指定する人がいます。否定は否定でも全否定です。理解できない考え方は排除しようとします。理解できない考え方を聞いて排除しようとすると頭が固まります。自分の立場で物事を考えているといつの間にか視野が狭くなってしまいます。なぜかもしもしによく見られる傾向です。知っていることが多いためたくさんのことを考えたり判断できたりすると知っていることしか反応できない。なぜ理解できないのかというと視野が狭いからです。頭が固く視野が狭く器が小さいからです。主観が小さい。自分の理解できることで取り入れようとするならその人は海外旅行に行きたくなります。器を大きくするために大切なことは理解できないことを減らす事実ではありません。理解できないことを受け入れる姿勢です。たとえ理解できなくても理解しようと心がけます。受け入れた瞬間、パッと器が大きくなります。理解できない考えでもまず一度受け入れる姿勢が大切です。もちろん勉強も大切ですが、興味や好奇心を持つことはさらに大切なことです。興味や好奇心とは未知のことに対する前向きな姿勢のことを言います。知らないことを受け入れるという姿勢があれば最強です。どんな人とどんな話でもできるようになります。何でも興味を持つ好奇心を持つというのは素晴らしいことです。私がアメリカ大学3年間で学んだのは英語よりも少し姿勢です。人種を越えてやるとですが、アメリカ人以外にも韓国人や中国人など多くの人種の生活を営んでいました。たくさんの人と交流することで大切なのは知らないことを受け入れる姿勢だとされました。知っている話ができるのはもちろん知らない話ができてもそれは何と尋ねて話を続けることができます。国際電話を実現するならそういう姿勢が必要です。言葉、価値観、人種、文化など多くのことが違っても問題ありません。理解できないことを受け入れる姿勢があれば人同士がスムーズに交流できます。理解できない考え方と興味や好奇心を器の大きい人になる30の方法、その12、器の大きい人はインプットの限界を知っている。知識のインプットは素晴らしい効用がある一方で限界もあります。知識そのものが悪いわけではありません。知識や経験は生活を豊かにしています。しかし、気づきましょう。人生では学ぶことが多すぎると学ぶ時間は大変限られているということに。たくさんのことを知っているのは結構ですが、世の中には知らないことの方が圧倒的に多い。圧倒的にです。宇宙全体から見れば人生80年間で知ることは少なくします。短い人生の中で学べることには限界がある。勉強したいことはたくさんあっても実現できることがない人生はありません。その時、勉強の限界に気づきます。勉強すればするほどもっと小さいの時間がないというインプットの限界を実感できます。ではどうするかというと、歩み道を教えます。歩み道を教えれば仕事と勉強の範囲が狭くなります。専門家には道を徹底的に決めるようにします。専門分野に関してはどんどん深めましょう。専門分野を徹底的に精通です。縛りから経験できる量も少なくなりそうですが、そうではありません。深めていくことで実は頭を取られます。縦を回すと自然に横に広がります。深めていく過程の中で人生で大切なことを学べるからです。汗や涙を経験し、弱いことを経験しています。 仕事の意味を考えたり、人間関係を勉強できたり、仕事学びなどもあるでしょう。それなら、限られた時間の中で最高の自分を発揮できます。様々なことや経験を豊かにしながら、専門分野では精通する。この領域が限られた時間の中で豊かになる方法です。限られた人生で豊かになるために、神を絞って精通する。器の大きい人になる30の方法、その13、本当のボランティアは愛がないとできない。器の小さい人は親切をして感謝されないとムッとします。親切にしたのに愛がどうのことともないのか。急に機嫌が悪くなり、自分が親切にしたことを後悔します。感謝されなくてムッとしているうちは、まだ器が小さい証拠です。親切にしたというより、見返りを前提に親切をしたという状態です。ボランティアが好きですと言いながら感謝されなくてムッとするのは、どこか相手に見返りを求めている証拠です。それはボランティアではありません。リブテールです。心のどこかで与えたら何かちょうだいと思っている。本当のボランティアは相手に見返りを求めないことです。器の大きい人は感謝されなくてムッとしません。完全なリブティールこそボランティアです。ボランティアは愛がないとできません。途中の行政には見返りのないように思いますが、きちんとあります。相手からありがとうという感謝の言葉がなくても、役立っていることがあれば、自分の見返りになっています。自分が誰かに役立っているという実感です。それこそ自分が生きていることを実感できる瞬間です。嬉しいな。見返りがなくても、いかに優しくできるかです。今日、あなたが知らない人に優しくしてみましょう。無視されてもそれでいいと考えます。ありがとうと返事がよかったと喜ぶ限り、完全に見返りを求めず接する親切は全ての愛の表現になるのです。感謝の言葉がなくても、ムッとしないようにする。器の大きい人になる30の方法、その14、言い訳しながら謝ると気持ちが安定する。私たちは時に過ちを犯してしまうことがあります。自分の行動が原因で思いやすい迷惑をかけてしまうしかし、これ以上に心を持った過ちを悪いことはありません。素直にごめんなさいと言われると、なぜか素直に許したくない気持ちになります。きちんと反省していることが感じられたらです。相手が反省していることが感じられれば、それ以上責めるわけにはいきませんね。しかし、次の言葉はどうでしょうか。電車が遅れて遅刻してしまいました。ごめんなさい。謝っているということには変わりません。何か引っかかりませんか。確かに電車が遅れるのは相手の責任ではありませんが、何か引っかかりが残る。車内の中に言い訳が含まれているからです。どこか再用さにかかります。言い訳が含まれていると責任を転嫁しようとする気持ちが感じています。反省の気持ちはさらに感じて本当に反省しているのかなと思います。本当に相手に許してもらいたいときは、いろんなことが不要です。悪いとき、素直に過ちを認め、言い訳はしない。その作業さが相手に気持ちを伝える方法なのです。謝るとき、言い訳を含めるのはやめる。器の大きい人になる30の方法、その15、許せば許すほど表情は柔らかくなる。ベテランの精神科医は患者と話をしなくても過去に背負っている出来事が見えているそうです。外科医と経験している人、過ちを犯した人、許せない出来事を背負っている人、そういう人には独特の症状を示す雰囲気などがあり、笑ってしまうこと、何かに囚われている人には何か症状や仕草が現れます。よくある話のあなたのことが見えますということは本当です。相談者の独特の雰囲気から相手の過去を読み取っています。悩みがあるんですという症状を示す雰囲気だけで鮮明に過去が見えているそうです。アドバイスを返します。執着していることは必ず症状を見えます。過去に振り回されているということです。あなたがいつ許せないことがありますか。親からの厳しい対立、友人から騙された経験、恋人から恨まれた体験、許せない過去があり、気持ちの整理がついていないことがあることでしょう。しかし、改めて考えてみましょう。その過去に執着していて、自分に何の得があるでしょうか。恨んでも苦しむのは自分だけです。しかし、要するは自分も相手と許さないというのは、中心の関心を重要にしている状態と同じです。いつも意識しているので使います。執着するだけで見つかるのは自分です。意識してしまうと自然と表情が立たない不自然な表情を示す雰囲気が出てしまいます。許せないことを意識するだけならいつのこと自己に幸せだと同じです。人生は許せないことを許せるようになるんです。自己に幸せてしまう。不安と体が軽くなります。許せば許すほど表情は柔らかくなります。悪い表情は許すことができるのです。許せないことは自己にして忘れる。器の大きい人になる30の方法、その16、失敗してもいい。大切なことは前向きに行動すること。先日、万読者の女性から年内についてお便りをいただきました。嬉しい内容だったのでご紹介します。勇気を持って思い切って告白しました。結果はダメでした。でも告白したことを後悔はしていません。今でも苦しみからようやく解放されました。ありがとうございました。気軽な気でスッキリしました。告白の結果は残念でしたが、きちんと対応対応でした。彼女は素晴らしい経験をした。飛躍的に成長できたはずだと思いました。人生ではうまくいくかどうかわからないことです。恋愛の告白だけにかかりません。就職するとき、人に話をするとき、結婚をするとき、絶対にうまくいくことを前提にしていると何もできません。道のことに挑戦するのは必ず不安だと思います。大切なことはうまくいくかどうかわからないけど挑戦するという勇気です。思い切ることです。自分の殻を破るためには思い切りというパワーが必要です。この少しのために勇気緊張なのだと思います。しかし、それを乗り越えた後は、人は大きな不安になった自分と出会います。今までできなかったことができるようになったのですが、正しいことです。自分で道を切り開くということです。そういう習慣を身につけましょう。うまくいくことだけが成功ではありません。失敗しても成功です。きちんと行動できた経験が残るからです。失敗したことこそ辛い気持ちを感じますが、しばらくは行動してよかったと思うはずです。行動しなかった後悔に比べれば、行動した後悔の方が小さいです。うまくいくかどうかわからないけど、まず行動する勇気を持ちましょう。考えるのはそれからでも遅くはありません。行動する前に妄想を膨らませても仕方ありません。自分の殻を破り、器を広げる一体になるのです。うまくいくかどうかわからないけど、とにかく行動して結果を出す。器の大きい人になる30の方法、その17、器の小さい人は人の失敗を笑いのようにする。器の大きい人は人の失敗を反省のようにする。人の失敗を見て笑いをします。相手が泣くなんて内心ほっとしています。それだけが笑って相手を精神的に崩させようとします。それこそ器の小さい証拠です。笑った瞬間に絶対の笑いの機会を捨てしまうことになります。人の失敗を単なる笑いの内容にしか思っていません。大体そういう人に限って今度は自分が失敗をしてしまい自分が笑われる結果になります。器の大きい人は失敗している人を見て笑いません。まあ人間だから失敗することもあるよねと思います。人間ですから誰でも失敗の可能性はあり不思議なことはありません。むしろ自分もそういうことがないかと反省のようにします。あらゆることを仕事だと思わず自分の過去と照らし合わせたり自分と重ねたりしながら考えています。だから笑いません。笑いません。自分も同じような点があればまだ失敗していないだけで恐れないで同じことをしていたことでしょう。器の大きい人は人の失敗を反省の内容にするのが上手なのです。人の失敗は反省の内容にする。器の大きい人給料銀行の ATM できちんと振り込まれていることが確認できた瞬間ほっとします。収入日々の生活を送っているときほどこの時の心の高さは実感できる。なぜほっとするのか。お金は思いながらです。あなたを持っている道具です。残念なようになってしまうと何もできなくなります。すぐことを失い、食べられなくなり、友人との付き合いもできなくなります。大げさには命も関わります。病気になっても薬が入らず、病院に入院もできません。お金の話をすれば聞かない、彼の一方優秀になりますが、とんでもないことです。お金の雇用は素直に認めて、どんどんしていかすことです。あなたを持っている最高の労働資料になります。つまり、時の雇用は器の大きさと変わります。できることが増え、困ることが少なくなるからです。器を大きくさせれば、一定の時の量を確保することです。できるだけ収入を増やし、できるだけ支出を増やす。時が増えます。一定の時になると、あなたは自然と穏やかな生活になります。そういうものです。そのくらいお金はパワーがあります。あることいざという時に融通が利くので、行動に余裕ができます。そういう場合の人からでは、器が大きくなったのを用意します。もちろん、やみくもに貯金するのではなく、時の目標金額を設定することです。目標の金額以上になれば、雨のではなく、使って社会に還元します。私は20代の本のうちは、せいぜい貯金は100万円としています。バラエティや苦労家族や同期の心配も小さいため、貯金がなくなればある程度心配ができます。もし貯金が100万円以上になれば、金は使います。やりたいことはたくさんなので、心の余裕を確保しながら行動したい。もし結婚すれば、また必要とされる貯金の金額も変わることでしょう。子供がなればさらに必要とされる貯金の金額も変わるはずです。人生のステージに応じて必要とされる貯金の量も違います。必要とされる器の大きさに応じて貯金の量も見直していけばいいでしょう。大切なことは必要な余裕になる貯金のいつも確保しておくことです。心の余裕は一定の器を確保するための道具です。貯金誰もいけませんが、ある程度の貯金は必要なのです。必要とされる器の大きさに応じて貯金の量を見直す。器の大きい人になる30の方法、その19、直線コースより周りのコースの方が人生は豊かになる。器の小さい人は人生の直線コースを選びます。必要なことだけをする。無駄なことはしない。いわゆるショートカットです。よく優等生になるペースです。確かにショートカットをすれば目標の高さにつきます。受験のような勝負では確かに直線コースで目標の最短距離を歩んだ方が結果は出やすくなります。では人生すべての直線コースならそれでいいのかというとそうではありません。無駄なさすぎるのも悲しいです。就職の面接でこれまで何をしてきましたかと聞かれ学校の勉強しかしていませんという回答では物足りなさを感じます。勉強は大切です。しかし学校の勉強しかしていないのは最大の勉強不足です。学校の勉強には弱点があります。成長にはいないと出会うことが必要です。人生のことで計画的な学校することです。それは決められた直線コースではなく周りのコースであります。学校の高校で決められたコースではいつも同じ工程の繰り返しです。ちょっと良い道をして周りの道をすることでいないと出会います。周りのような一見するのだと思えるコースこそ人生の糧になるようなことがあります。 旅行、読書、映画、音楽、スポーツ、恋愛、学歴も出世も全く関係のない無駄な毎日を僕らで生きるからです。そういう毎日をすることで面白い話に出会えたり、経験が増えたり、人間性が豊かになるのです。毎日のコースで意外なことに出会い、人間性を豊かにする。器の大きい人になる30の方法、その30、イライラしているときこそ忘れがちな方法を忘れない。日本では、例に始まり、例に終わるという素晴らしい文化があります。少し、頭を下げて礼をして、笑うときも少し、頭を下げて礼をします。例のような特別な方法は日本だけではありません。アメリカでは、握手で始まり、握手で終わるという作法があります。インド式の挨拶なら、両手を胸の前で合わせて、ナマステが有名ですね。フランスでは、抱き合って挨拶をします。モンゴルの挨拶は少し変わっていて、お互いの思いを解決する挨拶があります。こうした方法は世界各国で違いがあっても、一つのことは共通です。相手の敬意を表しているということです。人と人の関係があってこそ、社会が成り立っています。人と出会うと、笑うときは、相手の敬意を表した基本的な挨拶が大切です。普段私たちは世間体や定性を禁止しているため、マスターを守ることができています。しかし、社会の時は忘れがちになります。腹が立ったときです。意外したことがあると、自制心を失います。そういうときに作法をおろそかにしてしまいます。挨拶なく、今日であったり、しなかったりすると、印象が悪くなります。どんな人でも、お願いすることがあります。社会の中でも、一つの作法を忘れたゆえに、失う心量は大きい。たった一度の不器用な態度で相手に書いたまま相手にぶつかって、幸運になったりすることもあります。興奮しているときは難しいでしょうが、器は大きくする機会です。意外したことこそ、忘れがちな作法を忘れないことです。意外したことこそ、作法を大切にする。器の大きい人になる30の方法。まとめ。その1、直視するなと、早く書いたり、その2、焦ったときは深呼吸を3回繰り返す。その4、一度決断し、発言した内容は貫く。その5、優しさと痛みの両方を使い分ける。その6、時間の余裕をする。その7、遅刻より遅刻で交通事故に遭わないか気にする。その8、器の大きい理想の人物を思い浮かべて手本にする。その9、意外な人になったら笑顔になって不安を隠す。その10、状況に応じて臨機応変な対応ができるようになる。その11、でもお前にそうだねと言って一度受け入れてから答える。その12、つまらない冗談だからこそ笑ってしまう。その13、会話にユーモアを含めて温かくする。その14、あらゆる発言に対してなるほど、いいね、お前向きに発言する。その15、理解できないことでもいい場合と判断せず対応を学んでいる。その16、短所は長所として生かす。その17、いかに受け入れて解決策を見出す。その18、ちょっとだけ無理を繰り返して成長する。その19、経験度を増やし涙が多くなる。その20、厳しいコメントから逃げるのではなく求める。その21、理解できない考え方を歓迎する。その22、考えた人生で豊かになるために範囲を絞って精通する。その23、感謝の言葉なくてもムッとしないようにする。その14、謝るとき言い訳を含めるのはやめる。その15、許せないことは自己にして忘れる。その16、うまくいくかどうかわからないけど、とにかく行動して結果を出す。その17、人の失敗は反省をないようにする。その18、必要とされる器の大きさに応じて貯金の量を見直す。その19、毎日のコースで意外なことに出会い人間性を豊かにする。その30、意外な人と人を作法を大切にする。